新潟ミュージックシーン。ここからは新潟ミュージックシーンのコーナーをお届け。月刊新潟紙面上で連載中の特集新潟ミュージックシーンより、新潟の音楽シーンで活躍する旬のアーティストについて最新情報や音源を月刊新潟田崎さんと一緒にご紹介していきます。田崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今回で10回目ということになります。
キリがいいですね。
10回目です。
おお、
まあ、どんな話をしようかなっていう感じなんですけど、
はい、
冬どんなことしてましたっていう感じでいこうかなと思います。
いいですね。じゃあ青木さんは冬何されてたんですか？
冬入ってすぐ、雪降り始めの頃はちょっと忙しくて遊びにとか行けなかったんですけど、1月後半あたりからはちょっとスノーボードに行ったりとか、あとは里山にスノーシューっていう雪の上を楽に歩ける道具を使って歩きに行ったりっていう遊びをしてましたね。
じゃあ本当に冬らしい、もう雪を満喫。そうです
ね、雪をもうなんかね、もう無理だった。今年はちょっと我慢しようって思ったんだけど。
え、我慢しようと思ってたんですか？
そう、ちょっとこうお金を貯めて、そう、春とかから山だったりマウンテンバイク始めたいなって思ってて、はい、ちょっとじっとしてようと思ってたんだけど無理でした。
いや、それはどうでしょう。きっともう皆さんはうずいちゃって、うずいちゃって。
もう無理だったね。本当に、あ、雪ある、もう溶けちゃうかもしれないって言って今年暖冬って言われてたんで。
なるほど。
もう今収録してるこの日はもうほとんど雪ないんですけど、
お日様が出てますからね。
お日様出てますからね。もう遊びに行きたいってなって、まあ、遊びに行ってましたね。
それはそれで楽しめたようで。
楽しかったんですよ。
よかったですね。私は常々言っておりますがインドア派なのでもうお家にこもりまして、
はい、
読書だの、
あ、読書いいですね
もう寝るだの、
お
音楽を聴くだの、
まあ、おのおのな楽しみ方が冬はあるということで
そうですね。
でもスキーとかスノーボードとかするんですか？
しません。
しません。全くしません。
全くしないんですけど、上越出身なんで、はいはい、やっぱり義務教育の一環としてスキーの授業はあったわけですよ。
ありますよね。
あるんです。一生分やったかなっていう。
いや、まあ確かに確かに、あの、自分もちょっと嫌な思い出になるくらい滑らされたっていうか、もう雪だるまになるくらい転びましたんで。
そうですよね。合宿みたいので、うんうんうん、何泊かで行った思い出とかもあって。
確かに確かに、
もういいかなって。
いや、スキーもいろいろありますからね。
え、どういうことですか？
こう、まあリフトに乗って降りるものとかもあれば、
はい、
こうかかとが上がるスキーでこう歩くっていうタイプもあって、あとは山を登るためのスキーとかもあるんで、そういうのもね、ちょっと、まあ、ウエストの各店、まあ、上越と三条とかにはスキーが結構置いてあったりするんで、まあ、見てみてほしいなと思います。
来年こそは、はいはい、
行きます？
雪山途中からソリ始めてるかもしれないですけど、大丈夫ですか？一人で雪だるまとか作り始めてるかもしれないけど、
まあ、そこまでなんて言うんだろう、アクティブじゃなくても、
うん、
冬の遊びだと冬キャンプとかも結構あって、なんだろうな、上級者っていう風に言われるんですけど、まあ、道具さえ揃えて、ちょっと気をつけるとこさえ気をつけてしまえば、冬がこう吹けてる、こうしんしんと雪降る中で、なんだろう、あったかくぬくぬくとテントで過ごせるっていうね。
なるほど。そう、思い出しましたけど、はいはい、今年雪だるま作りました。
あ、いいですね。俺作ってないな
家のベランダに雪が積もりすぎて
、はい、まあ、楽しい冬を過ごしましたっていう感じですね
そうですね。
では、
はい、
今回10回目になるんですけど、今回紹介するアーティストはどなたでしょうか？
はい、今回ご紹介するアーティストはともえです。
はい、
早速どんなアーティストさんかと言いますと、
はい、
4人組のロックバンドでして、
はい、
ボーカル、ギター、リクさん、ギター、山志田さん、ベース、司さん、ドラム、翔太郎さんです、はい、男性4人ですね。
男性4人なんですね。
はい、まあ、これは私がご説明するというよりかも、もう青木さんがよく知っているバンドさんかと思うので、 どうですか彼らは。
そうですね、よく知ってるかな
知らないですか。あ、結構知ってる程度はいいじゃないけど、
対バンはしたことあるんですよね、何回か、うんうん、ジャンル的にも似てるというか、
うん、
いいですねってお互いにこう言うような感じだしまあちょっとね、年齢の差が結構あるっちゃあるんで、
後輩ですもんね、青木さんからしたら。
そうですね、自分らからしたら年下の後輩になっちゃうので。でもドラムとかね、みんな楽器うまいし声すごい好きなんですよ。
わかる、そうよね。まあ、いろいろ本当に魅力的な部分はあるんですけれども、
はいはい、
まあ、挙げさせていただくと、今青木さんが言ってくださったボーカルリクさんの声だったりとか、はい、まあ、あとやっぱりライブパフォーマンス、すごく熱い
熱いっすね、
熱いライブパフォーマンス。あと作詞作曲を担当しているのがギターの山志田さんなんですけれども、はい、作られる楽曲、歌詞だったりとかメロディーもすごく素敵だったりするんですが、
はい、
いろいろある中、じゃあまずは歌声のところちょっと話してみますか。
はい、
どうですか、さっきお好きだってね。
そうですね、なんていうんだろうな、ちょっとこうしゃがれたって言えばいいですかね、
うんうん、
大きい声を出すときにこうガラってなる感じの声が俺すごい好きで、いつもこう見とれちゃうっていうか聞き惚れちゃうっていう
聞き惚れちゃう
声なんですよね。
だいぶ印象的ですもんね、あの声、
うん、なんかあんまりいないかもって思っちゃうな。まあ特徴があるというか、
うん、それで本当にもう歌い叫ぶ
そう本当本当本当
感じですよね。
すごいよね、
え、すごい、
その声の出し方で全部持つ、うん、っていう。だいたいライブって30分間なんだけど、
はい、
全部持つかなっていうくらいの声量で歌うからうわすげえなーって心奪われちゃいましたね。
そうですね、今ドカーンって時ね、はい、どこまで伝わったか言って身振り手振りでしたけども青木さん声だけだから
そうだよね
熱がこもってるのは私の方に伝わってきましたけれども、うん、そうなんですよね。やっぱりライブで見たいっていうところはすごくあると思ってて、はいはいはい、
手みんな上がっちゃうもんね。
すごいですよね、拳上げて、うん、本人たちももう音源の5億倍ライブはいいですというふうにおっしゃっていまして、すごいですよね、
うん、
その30分にかける熱量だったりとか、
うんうん、
もう情熱っていうところは自分たちのストロングポイント、絶対負けないところだっていうふうに、はいはい、
自信家ですな
自信はね、いいことですからね。
いいと思う、
そのグイグイ感がやっぱりいいですよね、
うん、なんだろう、ライブを盛り上げるって結構技術がいると思ってて、
は
い、なんだろう、カリスマ性がある人とかもいると思うんだけど、
はい、
なんだろうな、すごい持ち上げ方が上手っていうか、
うん、
ライブの持ち上げ方すごい上手だなっていつも思ってます。
あ、一緒に見て、
ね、
一緒に見てというかやって。でも歌詞って意外と見てみると結構綺麗な、
あ、確かに、
ワードが散りばめられたりとかしていて、うんうんうん、そこのなんだろう、熱量と歌詞の綺麗さのバランス、個人的にはびっくりしたところだったんですけど。歌詞ってあれ、あんまりあれです
か。歌詞、そうなんですよ。
あんまり
歌詞あんまり見てないんだけど。
あんまり見てないっていうか、普段
なんかどんな大人になるのかなみたいな歌詞があったりして、
うんうん
うん、あ、やっぱ若いうちはこう考えるよなって思ったりしたんだよね。
あ、お兄さんとしては、
はい、
そうなんですね。歌詞としましては作詞作曲をしている山志田さん曰く、直接的な体験談ではなく、うんうん、まあ、空想の世界といいますか、原風景みたいなところに思いを馳せて書いているそうなんです。
あ、そうなんですね。
意外とあの体験談じゃないっていう、
自分たちがこう感じたから歌にするとかじゃないんですね。
そうなんですよ、ちょっと聞いてみると意外ですよね。
意外でしたね。
これもまたちょっと素敵なんですけど、はい、取り返しのつかないものの美しさみたいなことを一貫して書いている、うん、難しいですよね。
お、難しい。
そうなんです。だからやっぱりなんだろう、まあ、現在進行形っていうよりかは、
はいはい、
まあ、過去のものにちょっと思いを馳せてだったりとか、
はいはいはいはい、そういうところ、こうだったらよかったのになっていう
みたいなところだとか、まあ、空想なんで憧れみたいなところだったりとか、はいはいはいはい、っていう感じなんですって。
へなんか聞いてよりいいなって思っちゃったな。
でもまあご本人たちは、まあ、歌詞はもちろん大事なんだけど、はい、まあ、歌物バンドでは決してないっていう風におっしゃっていて、うんうんうん、まあ、それ本当に見て聞いていただけると一番感じられるかと思うんですけど。
そんな巴ですが、今回ご紹介してくれる曲はどんな曲なんでしょうか。
はい、今回はですね、 2023年9月にファースト EP 象形になるまでをリリースしまして、はい、で同年12月にサブスクでの配信もスタートしました。で4曲入りなんですが、その中から1曲お届けできたらなと思います。
はい、それでは聞いてみましょう。ともえで回答。
この曲は、はい、友恵がライブハウスで一番最初に演奏した曲。
へえ。
そうなんですって。だからもう本当に初期の初期初期の曲。
そう、初期初期の初期なんですね。
初期初期の初期の曲で、はい、まあ、聞いていただいた通り本当に疾走感があって、
はいはい、
もうライブで大盛り上がりな曲でございます。
いやもう聞いたら絶対両手上がるもんねライブハウスで
聞くと間違いない、うん、もう最初から入りのところからもうみんなでシンガロングするあの感じが
すげえ。いいね。もうい
いですよね。
思い浮かぶもんそのシーンが
本当ですよね。そうで、まあ、メロディーも本当キャッチーで、はい、でも歌詞は意外と暗いっていう、
うんうんうん、
ちょっとそこのなんて言うんですかね、
ギャップみたいな、
ギャップみたいなも楽しいのかもしれないなと思っています。はい、今回 EP に入ってるんですけど、2021年にも1回リリースはされていて、この怪盗という曲自体、はいはい、音源は出ていて、でもまた違う風に撮り直したらしく、はい、あのこっちの方がいいんでぜひ聴いてくださいっていうことで今回選んでいただきました。
いやーよかったですね
でこの曲は青木さんお好きっておっしゃってましたもんね。
はい、好きですね。もうなんか対バンしてる時とかもライブハウスで見てる時とかもかいつもあやってるなっていう大事な曲なんだなっていうのがすごい伝わってくる曲になってましたね。
そう、今回やっぱ4曲入ってたのでメンバーさんに、はい、じゃあ今回どの曲ちょっと流しましょうかっていう話をして、うんうん、決めていただいた1曲だったんですけど、はいはい、もうみんなじゃあこれでっていう風におっしゃってたので、
ありがとうございます一番大好きな曲です
あ、そう、しかも曲を選ぶとき、はい、誰だったかな、なんかその一曲流させてくださいっていうことを言ったら、はい、青木さん何好きかなって誰か言ってました、
嬉しい。 いや早く対バンしようね
そうそうそうおっしゃってましたよ。
いや対バンしたいな
もうお兄ちゃんとして会いたくなってるじゃないですか。
いやお兄ちゃんなんてもう言えないっすよ、みんな上手いから
急にちょっとご謙遜を。
いやもうおじさん頑張ってるよって
え親戚のおじちゃんお兄さん通り越して親戚のおじちゃんからすごいです
か。まあだってもう大変よやっぱ、まあ、これからなん大学卒業になるでしょ、うんうん、いや仕事をしながらバンド続けるって大変だからね、うん、でも待ってるよって
うわ
思いたいな
思いたいな
ってか思ってます
いいですね、まあ、そんなねほら青木さんたちがいるからこそ下の若い子もいっぱい出てくるわけですからね。
いやただただ待ってるだけかもしれないけどね
安心感大事です。で、まあ、この曲以外にも4曲入りの中で21とミッドナイトはミュージックビデオになっておりまして、はい、こちらも青木さんはチェックしていただけましたか。
はい、チェックしました。怪盗のライブの映像はやっぱ本当ライブそのものだなと思ったんですけど、うん、あのミュージックビデオになるとよりちょっとこう声とかも鮮明に聞こえる感じになってるんで、うん、そこはしっかりなんだろう聞いてほしい音って多分各バンドあると思うので聞いてほしいなと思います。
ライブとはガラッと結構印象変わりますよね、うんうん、ミュージックビデオとか映像がまた合わさると。すごく皆さんとしても納得のいく音源になったということで、
はい、
それを超えるライブができるように頑張るということだったので
待ってます
青木さんもすぐ追い越されちゃうかもしれない。
いや
もう
追い越してください な,
なんか今日デレデレですね
いやだって嬉しいこと言われたらデレるよねなんか正直な人間だから
もうデレデレの青木さんが目の前にいるんですけど
恥ずかしいそれでは友恵についてお知らせがあれば田崎さんお願いします。
はい、改めてになりますがファースト EP 象形になるまでが昨年9月にリリースされております。1枚1000円で4曲プラス CD にはボーナストラックが入っています。実はこれが一番評判がいいんですよなんてメンバーさん笑ってたのでぜひ、
聞いてみよう、
はい、版で手に取っていただけたらと思うんですけど、はい、まあ、やっぱりなかなか難しいなっていう方はサブスクでの配信もしておりますのでそちらでチェックしていただけたらなと思います。で、映像に関しましては怪盗がライブビデオになっておりまして21とミッドナイトがミュージックビデオになっています。
はい、
はい、でそちらもぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。
はい、今回の放送は友恵を紹介しました。 今回ご紹介いただいた友恵のインタビュー記事は月刊新潟2月号に掲載されています。同じく月刊新潟で連載されている新潟の音楽シーンを支える裏方的存在を紹介する新潟の音楽人のコーナーもぜひチェックしてみてください。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございます。